作品ネタラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネタラジの司会進行を務める高田剛です。作劇ネタラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお入りいただきます。お願いします。
はい、ネタラジ復活、船木です。はい、ホラーを書こうとしてコメディになってしまった海田です。
久々にネタラジに参加する気がします。シナリオ担当村岡です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あの、皆さん体調は大丈夫でしょうか？
崩してるのは多数。
船木さんはネトラジ復帰とありましたが、崩せてたんですか？
はい、伏せてました。
あ、ネトラジに久々に来たメンバーがちょっと減ったなっていうのはまあまあね、今日すごい雪が降ってて、大阪あんま降らないですよね。
珍しいです。
あの、いつも通る道があってそこでもう犬の散歩をするところに出くわすんですけど、完全に犬が嫌がってあの、出ようとしないんですよ。飼い主はなんとかこう引っ張りさせて外に出そうと、そこまでして散歩させなあかんのかなという気持ちをしましたけど、広島はあれなんですよね、その地域によって雪降ったり降らなかったりとか。
はい、あの、南部は本当に雪がうっすら積もった、積もったって言うんですけど、うん、北部の山の方は本当に豪雪地帯です。
あ、船木さんの住んでるとこはそんなに。
はい、
あ、また良かったですね、北部は。は
い、だから、はい、新幹線も動いてくれました。
もうね、交通はそこをね、止められるとこっち来れないですからね。
はい、
はい、ではこの後で中山先生にお入りいただきます。お願いします。
はい、先日24日、大阪マイナス4度の寒波が来ている中、千日亭で八甲田さんの話を会談を喋っておりました。中山でございます。
何か起こりました？
あのね、何も起こらなかったけど、会場がね、はい、あの、暖房を焚いてるのに、はい、寒い風が吹く。
そう。
あ、海田さんは行ってたんですよね。
行ったんですよ。
いや、なんなん、うん、ほんでね、エレベーター帰りね、エレベーター乗ったら、はい、寒いね、冷房がブワー来てるから、はい、冷房やん、これ。はい、って、はい、あと、爽快に後で、あ、冷房やったって言ったら、いや、こんなはずないですって。あのビル、節電で、あの、エレベーター、はい、あの、何にも、あの、切ってますから、あの、うん、え、じゃあ、あの風何って言って。めっちゃ冷たい。明らかに冷房みたいな冷たいのがビャー来てて、うん。
ちょっと気になる現象です。
いやー、で、お客さん、で、後でちょっとお客さんのね、ちょっと、ツイッターとかブログとかばーってやったら、うん、まあ、300物語行ったら、もう冷気の塊が足元であったとか、冷房のような大変だとかいうのがあったんで、そうそう、なんかあったんかな、あれは。
変なもんでね、なんか、あったかい風と冷たい風が、こう、2種類なんか吹いてくるんですよ。
あ、混ざってる感じです
か、ね、混ざってるんです。で、よく考えたら、これ空調にあるのか、普通と。
うん。
ないないない。
ないですよね。普通ないよね、そういうの。そんな風。
クレーム来るわ、そん
な。なんか夏場の暑い時やったら、お涼しになるのはいいんです
けどね。まあ、ね、もうサブワーってて。楽屋もそうやって、入ったり、最初走れた時は、もうガンガンに暖房を焚いてて、あー、あったかいなーと思ったのに、だんだんね、本番に近づくにしたがって、暖房効いてへんやん。いやいや、ちゃんと、あの、暖房つけてますよ。で、今回、あの、フル回転、6台フル回転しますから、って、総会が言ってたけど、あれ、きっと、冷房フル回転したわ。ちょっと、めっちゃ寒かった。
寒か
った。なんか、演者もお客さんも兼ねてそうな感じですけどね。はい、今回のお題はですね、内向性と外向性というテーマで語っていきたいんですけど、まあ、早速なんですけど、内向的か外向的かってこう尋ねられた時に、皆さんどちらを選ばれるとか、どちらに手を挙げますか？
見せかけだけ外向性
ということは、本当というか内面は内向的。
内向的、もうできたら一日中押し入れの中にこもりたいっていうぐらい内向的
です。ドラえもんみたいですね。
じゃあこもれは。
まあ止めはしないですけど。
誰も止めへんで。
止めましょうよ。私も内向的ですね。
内向的やと自分では思ってるんですけど、うん、おそらく本性は外向的な方やと思います。
どういうところでその本性を外向的に
酒飲んだらだいぶ出てきます
ね。ああ、字が出るっていう ね、あの、お酒で飲んだ時の姿が一番その人の本来をっていう。
そうですね、おそらく僕の場合は、うん、外向的なのが本性なのかなと思ってしまいます、ね、ははははは。
なるほど、ちょっと入り混ざってる感じですからね。
はい、
中山先生はなんか、あの、今でこそこう人前でいろんなこと喋ったりみたいな。
そうなんですよ。実は昔はそうじゃん。昔は典型的内向型で、まあ言ったら、オタク気質っていうの。
はいはいはい。
うん。そんなんやったんですけど、 それでは食っていけないっていうことに分かって、で今はもう全然もう外交的どころか、うん、もうどんな処理でも語りかけて、ね、お友達になって、うん、なんだけども一人でいても全然大丈夫。
結構なんかこもってても全然苦にならない。
そうそうそう、一週間誰とも会わない時もあんねんけど、家を変えてるとね、しゃべるかもしれない。何の苦にもならない。
うん、
だから絶対大勢でわーっと騒いで酒飲んでんのも全然苦にならない。
はいはい。
うん。
一回なんか先生が寝込んだ時に、あの一週間誰も。
うん、あれはね、死ぬかと思った。
また違う話で。
あれ、倒れてんのあれ、ベッドル、倒れてんのな。冷蔵庫もか行かれへんし、買い物も行かれへんし、食料がなくなって、食うもなくなって、うん、誰も見舞い来てくれへんで、一週間したら、ちょっと、ある学生がね、持ってくると、オレンジジュース持ってくる。うわーって言う、もう久しぶりに口にするオレンジジュースかっかっか飲んだら体中にそれぐーっとこう、なんかお釈迦様がね、なんかあのミルクもらって、スジャータっていうね、女の子からミルクだと、あれ、あ、俺お釈迦さんの気持ち分かったあの時は悟ったね。もう血液オレンジジュースに変わるから、ね。
そお酒じゃなかったんですよ、オレンジジュース。
お酒やったらもう選んだって言ったけど。でその後の塾生にはブツブツ思ったらお前らなんでけえってちょっと遠慮した方がええかみんなが遠慮したどうすんのやって死ぬとこやったわと
か先生がそこまで重篤なとこまで行くっていうイメージが、ね、なかったんで、
うん、そういうこといっぱいありました。
あ、なるほど、うん、生きるか死ぬかみたいな。
生きるか死ぬか、いや死ぬや、普通の病気なんで、あの風邪やなんて冷めたんやけど、ね、うん、誰も消えへんってなったもんだよね。
そうちょっと白状というかねなんかクリエイターでもともとちょっとうちにこもる気質の人が多いんですかね、
うん、まあクリエイターによるやろけどね、
うん
うん、まあでも作家になりたいと、小説書きたい、漫画家になりたいっていうのは、まあ、内向的で、だからもうちっちゃい時からもう一人でなんか物書いてるような子が、
うん、
作家になりたい、漫画家になりたいんやろうし、映画監督になりたいとか、オーケストラの指揮者になりたいっていうのは、やっぱりコミュニケーションを取ってる、
うん、あ、そうですね、
人たちやろうし、うん、まあ、クリエイターによるんでしょうけどね。
先生はもともとその映画監督志望だったわけ
ですね。そうそうなんですけどね。うん、だから、ちょっとあんまりね、その、やっぱ人見知りするんですよ、学生の時は、うん。うん。だからもう特にもう、女性と口を聞くのが苦手でね。
なるほど、なるほど。
うん、今なんともないけど。
昔、ある、その、クリエイターの方と、中山先生の対談みたいなの
が。あ、はいはいはい。
で、なんかその方に先生が、学生時代モテましたかみたいなことを聞いたことがありましたけど。なぜかぶち切られてましたね。あれはどういうこと
やったんですか。モテるわけないじゃないですか。ぶち切られて、ね。そんなぶち切れんでもいいよ。
なんかその暗い精神を送っておられたのかなっていう感じが。あんまりでもその、そうですね、例えば僕もその漫画家の専門学校とか行ってましたけど、スポーツ万能とか女性にモテモテっていう人はちょっと少なかったですけどね、どっちか言うと。
まあ、モテない寂しい精神を送った人間の集まりやったね。うん、でも今はだからスポーツ万能やからモテるわけでもないみたいな、ね。
まあまあまあ、なんか価値観がね、うんうん。それこそ昔はなんか足速いだけでモテるとか、そういう単純な時代もありましたけどもね。
手が早いわかんか。
そんなことちょっと支障があるんじゃない。
足早いのは持てて、手が早いのはなんで持てへんのかな。
ものはいいようですけど。さっきその村岡君が酒を飲んだらこうちょっとはっちゃけるみたいなありましたけど、やっぱりこの内向的でこもってる人がこう外と関わる手段としてお酒を飲むっていうのは、ね、一つあると思うんです。僕もだから酒の場行き出してからなんかいろんな人と関わるじゃないですか。それでちょっと喋ることに慣れてきたりとかそういうこともあると思うんですけど、やっぱこうなんか打ち上げであるとかね、そういう場っていうのは非常に大事かなと。
打ち上げはやっぱり必ずなりますね、業界はね。うん、やれへんやつもいるけど
最近ね、なんかライブ終わってもやらへんとこ
そうやね、それね、よう聞くね、うん、なんでないねん言うて、うんうん、打ち上げやらんとダメですよ、あれ。
なんかそこで喋れる話がやっぱね、いっぱいあるので、
うんうんうん、
でまあなんか例えば現場で起こったとしても打ち上げでフォローしたりとか、
そうなん
そういうこともね、
うん、
そう、うん、お酒、まあここでもね、お酒をよくみんなで飲むっていうのはやってますけどね、うん、まあ、海田さんなんかよく酒飲みながらいじられたりとかしてますけど、
まあ、いじろうとしていじられてるんですよな、まあ、
意図的に、もうまんまと我々がはめられてるわけですね。
大当たりですね、
はい、
私の手
術中の手のあれ、いじってんちゃうで、いじだと思ってんだろ、はい、俺説教してんだよ
あれ説教ですか、
あれ説教してんだよ
ははそうそうそう。なんてわかりにくい。
は直接言うていいの遠回しにさっきおっしゃった
。遠回し
直接言うたらもうあれやんか、もうこの場がもう地獄となるやん
か。焦土とかするの。
焦土とかす
の。船木さんはどうですか、作劇塾入ってきて、こう、まあいろんな人がいてるわけじゃないですか。で、普段、多分関わらへんような人とも喋ったりする機会あると思うんですけど、なんかちょっと性格変わったりしました、
はい、あ、すごい変わりましたね。2回ぐらい行ったら人が変わったと
早いです。
しんどく
言
われて
早
2回
なんという順応性の高さ。そうやっぱこの場がこう楽しかったりとかそういうこともあるんですかね。
はい、やっぱ生きがいを見つけたような感じ。生きがいを見つけたら人間は明るい方向に変わるのかなと。
確かにね、僕もそうやったんですけど、こう塾入ってくるときってこう何していいか分からないみたいなのがあって、なんかモヤモヤモヤしてると暗くなるんですよね、
はい、
で入っていろんな人と関わって、あ、こんなおもろい世界があんねやって思うとちょっと開けてきたりとか、
はい、
だから塾外でも船木さんは結構先生と先生についていろんなとこ行ったりしてると思うんですけど、はい、外部との交流っていうのはやっぱ大事ですよね、
はい、
関わったりしてますか、その外の人と。
あ、階段ずくめツアーで一緒に なって一緒にこう四国の方行った方とは LINE でお友達になっていただいて、今でも時々
おやり取り、
はい、やり取りさせていただいてます、うん、ありがたいことです。
あ、いいですね、
はい、
はい、で先生がさっきその性格を変えへんかったらもう食っていけへんみたいな話がありましたけど、それがやっぱり一番大きな転機だった。
そうだね、だから学生の時まではね、うん、別にその自分で営業せんでも、まあ、バイトしてたりとか、まあ、大学の時は、まあ、親に仕事戻ってんやけど、うん、まあ、仕送りが止まりますやんか、うん、大学に卒業したから、はい、で就職したわけでもないんでね、
うん、
で僕はまあそのクリエイティブなことで食っていけたと思ってたから、就職したらもうダメやろなと思ったんで、うん、自分で稼ぐしかないんで、うん、そしたら営業行くしかねえなと、うんうん、で営業行くにやっぱり一緒に接戦といかんなと思ったんですよ、うん、だからあらと思いましたね、大学生の人あらって
あらと、
うん、いや俺に金くれる人を自分で見つけるとわかんねやと、
うんうんうん、待っててもね、
待ってても何にも来えへんから、うんうん、自分で行くしかないやね。当時はまだそのネットとかなかったですから、うん、ホームページ作ったりブログ書いたりとかツイッターなんてなかったから、本当にもう名刺持ってもう行くしかないのよ、うん、出版社とかメーカーとか、はい、うん、向こうも何もか分からないしね、名刺持ったとか、うんうん、大変でしたね。今まだあるからね、そういう。
だいぶ選択肢が増えましたね。で、そのなんか営業行った時に結構そのなんていうんですかね、フリーメイソンの話であるとか、
そうい
うのをこううまいことを織り交ぜてい
った。割とね、だから可愛がれること、
うん。
うん。向こうの人に可愛られて、ああちょっとこいつと話はおもろいかなとか思われたら、うんうん、ちょっとじゃあ飲み行きましょうかって連れて行ってもらうじゃないか。
うん。
うん、で向こうのお金でただで酒飲めて、はい、で業界の話聞けて、
うん、
で向こうに。お金も出してもらって業界の情報をくれてるわけやから、
はい、
だからこっちから何かやっぱ渡さんといかへん、
返さないと、
うん、でそれはやっぱり面白い話をするとかっていうことじゃないかと思う、うん、面白い話をするってことが今度は自分の仕事に結びつくわけやから、うん、あ、この人そういうことに詳しいんやとか、あ、こういうことをこういう喋り方で語るんやなって言ったら、うん、ああ、だいたいこのぐらいの構成力を持った、このぐらいの話術を持った、うん、このぐらいの知識を持った人なんだなと向こうはそれで思うわけ、
うん、
それでまあ仕事をくれたりとか、うん、するわけ、
うん
うん、
あ、それでこうそこはどんどん広がっていく
そうだね、うんうんうん、だからやっぱりなかなか食っていけない人っていうのは、うん、それができない人多いよね、
うん、
営業しないから食っていけないから、でも食っていくためにバイトしちゃうって、
うん
うん、でそのバイトがだんだん比重が大きくなっていって島には辞めちゃった、辞めたんだけどバイトしかないから、
うん、
就職したわけでもないしっていう、うん、悲惨ですよこれ、
うん、
そんなやつよく見てきましたけど、うん、日本はこれがどうなんだかみたいに
ちょっと怖いと
そこまで思いますよ、
まあ、バイトはちょっといくらやってもバイトでしかない
バイトしかないキャリアなれへんからね、
そうなんです、
ね、だからその、まあ、まあ出版社とか作家とかまあ、プロフィールとか履歴書を渡すことないねんけど、うん、まあないねんけど、うん、それでも本の著作の時にね、 まあ、なる、あ、あるやん、著作のプロフィールが。うん、バイトかからへんやん。
コンビニで15年とか。
コンビニで15年とかやん。かわいそうやなとか思うけど。
マイナスです
よ、ね。マイナスやん。だキャリアにならへんから。うん。
その公的に言える肩書きをどれだけ重ねるかっていうの
は大事でしょうね。そうそうそう。まだそのサラリーマンやってましたってそれは書けるやんか、うんうん、あのなんとか会社に勤めてて、はい、サラリーマンやった後今作家って言うんやけど、バイトやってるっていうのはね、うん、どうにもならんからね、う
んうん、まあ、なんかサラリーマンとかやった後専業の作家になる方もね、
うん、多いよ、
結構いらっしゃいますし、うんうん、逆にどうなんですかね、先生みたいにもう最初からサラリーマンなしでっていう方が少ないケースなんですか。
めっちゃ少ないんちゃう、俺の知る限り、あやつで行くとこや
んちゃう。ああ、そうです。でも、アリス・ガイさんとかもなんか本屋
で。アリス・ガイさんは本屋やろ、京極夏子さんでさえ、なんか代理店にいたしな。はいはい。みんなそうなんちゃう、
ちょっとレアケースというか。
そう、レアやと思うわ、俺みたいな。
だから、そのもう、収入とかもそうですけど、自分でなんとかせなっていうのは常にあったんで、うん、動き続けたっていうこと です
ね。そうそうそうそう。
なんかその20代がしんどいっていうのは結構皆さんおっしゃるんですけど、うん、なんか分かる気がして、なんか楽しいけどもがいてるみたいな、何なんですかね。なんか
20代には戻りたくないもん。
この中で20代の方は、はい、あ、2人、どうですか、今、大丈夫ですか。
うん、まあ、あと1年乗り切ります。あと1年。な
るほど。20代が一番苦労した時は。まあ
その何ですかね、業界的に若造扱いされるっていうのもあるんですか、
ね、いや、あのね、まあ、それもあるんやけども、うん、結局、キャリアがない積み重ねるものが、うん、でも、だからちょっと何もやれなかったら何もないんだけど、だから、もがきながら20代何をやってるかっていうのが、うん、30になって生きてくる。
ああ、なるほど、
うん。で、30の半ばぐらいから40半ばぐらいが一番俺がおもろかったな。うん、一番元気やしね。
ああ、全然出なかった。
全然出なかったしね。むっちゃ元気、うん、今はと多少年とあかんなって思った。
それで正常やと思う。あの頃がなんか、ね、あ、週4時間とか5時間、
そうそう、あの週で4時間しか寝てなかったことあるね。うん、
毎日なんか飲み会で、
そうそう、専門学校でね、よーけクラス持ってて、で月曜日の夜はとか漫画家の2年生、火曜日は3年生とかで、水曜日はデジタル化と絵のマスコミ化 であの学生は週1回ね、俺は毎週で、金曜の夜は東京ってロフトプラスワンでみたいな。寝るときはなかった。
そこであれですもんね、新耳のこのネタを下ろして、
そうそうそうそう、その代わりちょっとお前ら階段聞かせろって言って、学生から随分聞いたけどね、
うん、うん、僕もその頃学生でしたけど、もう朝方になったら獅子類類で、バタバタして
。そう。みんな倒れとん。
最後先生がなんか毛布かけて読ん
で。毛布足らんやん、そんなに。二つか三つしかないから。うん、まあね。うん、
まあ、優先順位。
優先順位がどうしても出てくるやん。うん、パンツ丸出しの女の子とか。
それはね、さすがに。
それはさすがに。
なんかそれやるやん。はい、な、薄め開けてる女の子なんか、私なんで毛布かけてくれへんとか、かけていいよ。だってお前パンツめてへんかったもんみたいな。言われへんやん。
すいませんね。
パンツ見せたもん勝ちみたいな。
いや、勝ちじゃないよ。見苦しいやろ。
まあまあまあ。
だから、かけてかけていって。酔っ払ってるから、こうなって、ね。もう、残ない。
若いですからね。
若い。
飲み方も分かってない。
残ない、ほんとに。
なるほど。まあ、今は、内向きやからといってこう小説ばっかり書いてちゃダメな時代特になってきてると思うんですよね。で、小説だけで食べるっていうの自体がかなり厳しくなってると 言われますよね。
う
ん、なんかこう本当に例えば書きながら前へ出るであるとか、うん、なんかいろんなこう路線を模索していった方がいいと。
だからメディアが増えてるじゃないですか。はい、昔はだから作家って言ったら、まあ、純粋にまあ出版物しかなかったけど、うん、今でも作家って言ったら別にその紙の媒体に頼らなくても、うん、いろんなネットの世界だとかね、まあ、電子書籍もあることやし、うん、それからまあ映像に託すこともあるだろうし、はい、あるいは自分で新しいメディアを作るっていうのもあるだろうし、だからいろんなことがまあできるっちゃできるからね、うん、だからちょっとメディアの勉強もしてほしいなと思う、うんうん、やっぱり紙の出版はねもうね盛り返すことは二度とないから。
あ、そうです
か。もうマーケット収縮ばっかり。
あ、うん、なん か全盛期の半分とかサムネイチとか
ありますもんね。そうそうそう、うん、まあまあ単純に言うと僕が市民袋デビューした頃は3万部売れたら OK、うん、3万部売れたらよかったな、3万部売れたら今1万部やからね、うん、だから3分の1やね。でその1万部する本がないよねっていうぐらいからね、うん、だそんなだから3分の1やったから、
企画自体がもうじゃあ通りづらくなってるってことなんですか。
いや、こういう本出したいとか。いや、通ることは通るんだよ、はい、あの出版社としてはやっぱ数点数で稼ぎたいから、うん、だからダーッと一冊出てザーッと出ないといいんだけど、はい、そうじゃないから、うん、だからもう薄利多売になってきて、もうたくさん出そうと、でたくさん出したらその棚が埋まるじゃないですか、はいはい、あので本屋さんの営業って何してるかって棚の奪い合いやるわけ、うん、でたくさん棚が確保できればたくさん自分のところの本を置けるわけやから目立つやんそれが、うん、だそのためにはいるのよ本が、うんうん、なんだけども作家からすれば使い捨て、
なるほど、
うん、まあ重版もしてくれへんし、うん、みたいな、うん、
重版なる本の方がね少ないっていうの
は少ない、
本当そうなんです。あるその知り合いの人が作家デビューされたんですけど、うん、初版を教えてくれまして、うん、8000部って言って、
ああ、うん、そうなんですよね、
なかなか厳しい時代、
厳しいですよね、
盛り返すことはない。
盛り返すことはまあ、まあ、ないな。
その、例えば電子出版っていうのがあるじゃないですか、うん。そっちがまだそんなにいってないなっていう感覚もあるんですけど、
うん、
この先、先生の予測ではもっと伸びていくってい
うのは。伸びます、伸びます。みんなはタブレット持ってるやろうし、うん、その字が拡大で、これは高齢化社会になりますからね。
はいはいはい、
やっぱお年寄り、うちの親父なんかそうやったけど、うん、やっぱりあの入院してなんか本読んでんねん、はい。やっぱタブレットで読んでたわ。
あ、
文庫本はもう読まれへんって。
あ、そうなんですね。
うん、うん、うん、お年寄りはね。うん。だから、ああいうのが、で、今度はあそこに、まあ、あのいろんな情報が詰め込める、うん、いろんなところにアクセスもできるし動画も貼れるし、うん、みたいなことになっていくとね、うん、あの新しいメディアになっていくと僕思うんですけどね、うんうん、
まああのね本に本棚にバーッと本を置くのが好きっていう人ももちろんいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、やっぱこう収納とか考えた時にタブレットっていう
のはというかね、あの我々のここにこういう、はい、あの作家がいるようなところにいるから、うん、みんな本がやっぱり本はあの持っとくがいいよね、うん、とか本棚に囲まれたいよねって言うてるの一部やから
なるほど、
ね、普通のあの人間のところに行って本ないから
お、うん、ここはじゃあ偏ってるってことか、
本が本棚にギシーって人いる他に
まあ、なかなかお目にかかった。
いたら、ああ、本好きなんですよねって言われるぐらいからね。うん。うん、
もう小説家とかそういう。
そうやろ、うん、うん。何があったら、まあ、お酒の瓶とかさ、吹、は、き、いはい、とか置いてあるわけよ。うん。そんな時代ですからね。
まあこうね、字を拡大できるとかもありますし、うん、ね、お年寄りも読みやすいっていうのは。
だから、まあ僕からすれば、その作家からすれば、その、いわゆる、全世界に発信できるのよ。
うん。
いや日本の本だってパリーポッターなんかどんだけ売れてると思う、 あれなんかなんで言うたら、いやそれはまあハリーポッターは特別なんかもしれんけども、やっぱり英語であってで全世界にマーケットがあるっていうところがあるんだけど、うん、日本は限界、まあ強国の時は限界でしょうね、うん、強国さんはあの運転手付きの車持ってありますから、
あそう
なん
です
そんな作家見たことなかったけど、
これはちょっと格が
ねえすごいやんか、うんうん、おそらくアメリカとかヨーロッパ行きゃそんな作家よくおると思うんでね、
うん
うん、まあ、時代ちゃいますから、ヘミングウェイなんかも悠々自適やんかも、
はい、そうですね、
うん、カジキマルをカリブの海で
スケールが違いますよねその海外で言うとエージェントが作家にするっていうのはあるじゃないですか、
そう
で、まあその例えば内向的な人でこうネゴシエーションとかもちょっと億劫っていう人多いと思うんですけど、うんうんうん、日本は作家にそういうのが作ってるシステムは、
だからやっぱマーケット少ないですから、うん、その少ない中でやっぱエージェントに支払わんといかんというのがあるんでしょ、うん
はい、
うん、で向こうはエージェントに何ぼか他で支払ったところでもっとその本が売れる、まあ向こうはね実数なんですよ、
うん、
で日数なんですけども売れた分の8割ぐらいの印税なんです向こう、
全然違うんですね。
そう。そんから実数やで、ね。あの、一冊売れんかったら一冊売れん。日本は、さっき言った8000部吸ったら8000部分の印税をくれんのよ。
吸った分だけ。
うん。で、向こうは8000部吸っても、3冊しか売れんかったら3冊分はくれへん、ね。で、こっちは売れへんかったら、あの、8000部、あの、冊分くれんのよ、
うん。
で、もう3冊しか売れんかったら次仕事ないけどね。
そこで打ち止めです
ね。打ち止め。どないしてくれるんだよ、今回は。
先生のね、あの新耳もなんかアジアで翻訳されたとか、
あれはね、中国語で出てます。台湾だと思うね、あれね。韓国はね、コミックの方が。うん。うん、
それは、なんか契約とかって、日本のとこと同じ、
うん、だから向こうからなんか、エージェントがやっぱあって、うん、で、その時はメディアファクトリーでしたけど、メディアファクトリーに話があって、はい、メディアファクトリーっていうか、僕らにこういう話来てますけど、って言って。でいいよって OK 出してんけど、うん、まあチャリーの世界でしたけど、
ね、ああそうです、う
ん、ほとんど翻訳家が取るようになる。
あ、それはなんか下せないですよね。
そうでしょ、うん、翻訳家の方がよく持てると思うんで、あるいは少ないはずないと思うで。
なんかね、そのそういう例えば今の日本の携帯のアプリとかも思うんですけど、うん、クリエイターがなんか取り分少ないじゃないですか。
そうなんですよ、そうなんですよ。
あれはね、有識自体
だいぶ前にね、あのなんかある、なんか配信するしてるなんか、まあ、まあ名前言われんけど、はい、とこから市民袋の音源が欲しいと、なだいぶ昔に有線っていうところで、はい、ちょっとその音声テープたくさん作ってるんですよ、うん、ドラマとか朗読とか語りとかね。で音源はあるよって言って、で有線さんに言ったら、ありますあります残ってますって、でそれを配信したい言って、うん、言うてきたのがね、著者が数パーセントね。それ俺とキャラで分けろって言って、ふざけんなって言って、あと90何パーセントどこは取っていくんだよ、何しやんか。うんうん、そいつが取っていくわけやんか。もう俺は怒って、ああ、もう、俺はさ、もう、許さない。
うん、
でもうキャラも、もうやっぱ言うたみたいで、おちゃん。そりゃそうやわ。うん、こっちが魂込めた作品をね、うん、そんな安でなんでそんな金の亡者に渡さなあかんねん。うんあれはいかん。
なんかその世の中は外交的な人間が先にシステム作りをするって話があるんですよ、うんうん、でなんかあのクリエイターとかって結構不器用な人多いじゃないですか。で作品作りめっちゃ成功込めてやってる間にそういうシステムを先に作られてしまって、うん、ほんで気づいたらもうなんか搾取されるようになってるんちゃうかという気がするんですけど、ねうん、これはどないもならんのですか。
だから昔は俺よう言うで死の交渉、うんなんとかなんとか、
はい、
でサッカー漫画か。
あ、なるほど。序列が、うん。もうちょっとなんかね、作り手が報われる。
うん、だからやっぱりそれもやっぱりエージェントだと思うんですよ。うん、アメリカとか、ね、ヨーロッパなんかでは、まあ、ちゃんとした魚ちゃんというエージェントがあって。だから、スポーツもそうでしょ。大リーグなんかでやっぱ向こうはエージェントがいて、エージェントがきっちりと球団とギャラの話、契約の話してくれて、うん、でだからエージェントに何パーセント払ったとしても、うん、エージェントの方がいい契約を取ってくれるっていうね、はいはいはいうん、日本はないからなそういうのがな。自分が作家で作家ってやっぱりその仏教やから、うんまあ、原稿依頼来ますやん、はい、俺もそうやねんけど、うん、で例えば30万書いてください、1万何本ですかねっていう契約交渉ができへんねん。
それがなんかそこがあれですよね、ちょっと付け入る
スキル本当は言わんとあかんねんけどね。でもまあまあ書かせていただきますって言っちゃうやん。で入金した時にこれ何が入ってるのかなと思って、ひょっとしてあれかって検査したら、えそんなにすいのみたいな。
後で分かる
って、って俺大体このぐらいもらうと思ってたけど、はるかに安いなみたいなことあったりとかね、
うん、
逆もたまにあるんですけど、逆はあんまりないな。
日本独特かもしれないですね、うん、アメリカやったらもう最初に契約っていうのが
あるので、そう
数字でねもうしっかり出しますもん、うんとね、なんかその日本人の奥ゆかしさがだんだん、
うん、だからその本当に日本のクリエイターって、まあ、僕の周りにもいるんですけど、うん、もう貧乏が身についちゃったっていうそんなクリエイター言いますよ。腕は確かなんですよね、うん、なんだけどお金の折衝ができない、ね、もうそうもう映画監督なんかもかわいそうですよ、そうですね、本当に、うん、何本もらってないんですよ。
もう映画監督だけで食べれてる人ってね、日本では
もうまあもうそんなにいないやろな、うん、
大体他の活動されてますもんね。
そうなんですよ、うん、
もうちょっとだからその内向的って言わずにずる賢くなれという
で、ね、メーカーもダメ、日本のメーカーもダメなんですよ。もう安売で使ってね、もう今回だけこれやってくださいって、まあ、無理するやん、
うん、
したらあこれでできるやんって言われちゃうのよ、
はいはい、
次回もちょっとこれでやってよ言って、でも条件悪くなってんの、
うん、
でしゃあないからやるやん、でまたできるやんってなっていうね、うん、日本ではまたそのあの節約して作品作るのうまいね、また
アニメとかもそう
だよね、
アニメーターがヒーヒー言ってるっていうのは、
そう、
ね
うん、
その決められた予算の中でなんとかやっちゃうという。
そうそうそう、まあさプロっちゃプロなんやけど、うん、ちょっとねメーカーもね、もうあれやと最近あれやで、だからメーカーの出してくれたお金じゃもう足らんから、もう監督が出したりとかね。
あ、自分で。
そうそうそう、うん、
ちょっとね なんとかこのクリエイターの状況を
よくないね、うんうん、
まあそのためにはやっぱあれですか、その飲み会とかしてこういろんな情報仕入れたりとか。
いやまあ、うん、やっぱりいろんな人と知り合って、うん、やっぱりいろんな人と飲ん で、うん、でお互い環境言い合ってね、ぼやいていいんですよ、うん、ちょっとこんな状況で仕事をとんねんとかっていう聞かせてもらって、うん、いや何が問題なのかっていうのをちょっとみんなで対策を練って、うんうん、でいいもん作るからちょっと それでこんだけはちょうだいっていう話をせんとダメやろうね。あ、一人で言ってもね、お前言っても他おるからって言われちゃうから、みんなで言うと上がるじゃないですか、うん、キャラが上がるとか条件が上がるじゃ、やらないから、
うんうん、クリエイターは労働組合ではないです
よね。ないない、うん、労働してないですからね。
この横のつながりと情報が大事というまとめになりましたけど、まあ、あの孤立せずにね、やっぱりいろんな人と絡んでいきまし
ょう。まあそれが一番
そうなんですね。はい、そろそろ音楽が流れてまいりましたので、作品となれば毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などございましたらサイトのメールフォームまでお送りください。最後に船木さんに言われますか。
はい、いっぱい交流しようと思います。
はい、ガイダさん、
いっぱい交流もそれそうなんですが、先生マネージャーしてありましょうかと思いました。
あのマネージャーおるからもう中村総会君じゃないのかな。
はいはい、すぐ却下されて
一瞬したか。
はい、村岡君、
はい、外交的にやっぱいろいろいくのかなとは思うんですけど、お酒の飲み過ぎには注意してまいりたいと思います。
肝臓もいたわりだからね。はい、最後に先生お願いします。
はい、どんどん人に会ってどんどんお酒を飲もうと、どんどん美味しいもの食べようと、
はい、
そして人に払わせろと。
払わせろ。自分で払うなと。
否定。
その酒も美味しい、
まあ、俺と飲み行った時俺が払ってやるけどね。
払ってやる、うん、はいはい、
はい、
じゃあどんどん先生にたかろうというか、
はい、
よろしいでしょうか。はい、ではこの辺りで失礼します。さよなら。
さよなら。